次はご案内。窓口が変わります。行政組織機構改革に伴い、3月26日月曜以降、福祉課、生活保護担当の窓口が1階から4階へ移ります。問い合わせ、生活保護に関すること、福祉課、電話463-1576、施設に関すること、財産管理課、電話463-0203。4階の各課の配置図が掲載されています。浄化槽の定期的な点検・検査を行いましょう。浄化槽の維持管理、保守点検、清掃、法定検査は法律により義務付けられています。1、保守点検、年3回から4回。機器の点検、調整や消毒薬の補充を行う作業。2、清掃、年1回、浄化槽の内部に溜まった固形物などを引き抜く作業。3、法定検査、年1回、維持管理が適正に行われ、浄化槽が正常に機能しているかを検査員が検査する作業。また、トイレの汚水、屎尿のみを処理する単独処理浄化槽を設置している場合は、お風呂や台所などの排水も処理できる合併処理浄化槽への設置替えに努めなければならないとされています。なお、浄化槽利用者が清掃業者もしくは保守点検業者へ連絡することで、維持管理の契約が締結される一括契約制度を利用すると手間を省くことができ、大変便利になります。問い合わせ、環境推進課。電話463-1512。ラグビーワールドカップ2019TM チケットの開催都市住民先行抽選販売が開催されます。ラグビーワールドカップ2019日本大会の開催都市住民先行抽選販売が開始されます。埼玉県民の方は熊谷ラグビー場で開催される3試合の先行抽選に申し込めます。申し込み期間、3月19日月曜から4月12日木曜。抽選結果発表、4月26日木曜。チケット ID の登録が必要です。詳しくは公式チケットサイト、tickets.rugbyworldcup.com をご覧ください。問い合わせ、埼玉県県民生活部ラグビーワールドカップ2019大会課。電話048-830-6870。11ページ。高等職業訓練促進給付金等支給制度の申請を。一人親家庭の父または母の就業を促進するための支給制度です。対象者、次のすべてに該当する一人親家庭の父または母、児童扶養手当の支給を受けているか、または同様の所得水準であること、資格取得が見込まれること、就業、仕事に就く就業、または育児と就業、勉強する就業、の両立が困難と認められること。支給対象となる資格。養成機関において1年以上就業を必要とする次の資格。通信教育を除く。1、看護師。2、準看護師。3、保育士。4、介護福祉士。5、作業療法士。6、理学療法士。7、歯科衛生士。8、美容師。9、社会福祉士。10、生化衛生士。11、調理士。12、1から11に準じた資格。支給月額、非課税世帯の方、10万円。課税世帯の方、7万500円。支給期間、全就業期間、上限年数あり。申請時期、 就業開始月、市へ事前相談が必要です。高等職業訓練修了支援給付金、非課税世帯の方5万円、課税世帯の方2万5千円。問い合わせ、子ども未来課、電話463-2834。自立支援教育訓練給付金制度の申請を、一人親家庭の父または母の能力開発により自立を促進するための支給制度です。対象者、次のすべてに該当する一人親家庭の父または母、児童扶養手当の支給を受けているか、または同様の所得水準であること、訓練給付金を受けようとする者の就業経験、技能及び資格の取得状況、並びに労働市場の状況などから判断して、当該教育訓練を受けることが適職に就くために必要であると認められること、対象講座、雇用保険制度による教育訓練給付の指定教育講座など、支給額、講座を受講するために支払った入学料及び受講料の 60% に相当する額、上限20万円、1万2000円未満の場合対象外、雇用保険法による一般教育訓練給付金の受給資格のある方には、雇用保険法による一般教育訓練給付金の支給額を差し引いた額を支給します。問い合わせ、子ども未来課、電話463-2834。全国瞬時警報システム、J アラートの試験放送。国は J アラートを使用した全国一斉試験放送を行います。本市でも市内すべての防災行政無線及び防災ラジオから試験放送を行います。ご理解、ご協力をお願いします。実施日、3月14日、水曜、午前11時頃。問い合わせ、危機管理室、電話463-1788。固定資産税の縦覧制度をご利用ください。縦覧期間、4月2日月曜から5月31日木曜、土曜日曜祝日は除く。縦覧場所、課税課、縦覧できる方、固定資産税の納税者、及び納税者から委任を受けた方、委任状が必要。土地または家屋のみを所有している方は、それぞれ土地、家屋のみの縦覧となります。課税台帳の閲覧、縦覧期間にかかわらず、固定資産税台帳を閲覧できます。閲覧できる方は、納税義務者や、賃借料等の対価を支払っている借地借家人等です。詳しくはお問い合わせください。縦覧帳簿の縦覧及び固定資産課税台帳の閲覧の際に、本人確認ができるもの、運転免許証、健康保険証等を持参してください。問い合わせ、課税課、電話463-2875。国民年金保険料の効能制度を利用している方へ、納付書の使用期限にご注意ください。平成29年4月以降に発行された効能納付書は、使用期限が3月31日土曜になっています。期限経過後の納付書は使用できませんので、新たに年金事務所で納付書発行の申し込みが必要となります。過去3年度以前の効能保険料には、当時の保険料額に加算額がつきます。お問い合わせの際は、基礎年金番号がわかるものをご用意ください。問い合わせ、川越年金事務所、電話049-242-2657、保険年金課、電話463-0284。
12ページ。手話通訳者等派遣事業。対象、聴覚等の障害のために意思疎通を図ることに支障のある方。派遣費用、無料。内容についてはすべて秘密を守ります。急な病気や 不慮の事故などの緊急事態が生じた場合には、通常とは異なる緊急対応での手話通訳者の派遣をすることも可能です。朝霞警察署、埼玉県南西部消防本部への緊急連絡、TMG 朝霞医療センター、朝霞厚生病院、潮見病院を利用する際には、各窓口で手話通訳者が必要である旨をお伝えください。なお、朝霞市社会福祉協議会では、登録手話通訳者を募集しています。申し込み問い合わせ、朝霞市社会福祉協議会、電話 486-2479、ファックス 486-2473。要約筆記者派遣。埼玉聴覚障害者情報センターでは、話の内容を文字にして伝える要約筆記者の派遣を無料で行っています。要約筆記者の申し込み問い合わせ、埼玉聴覚障害者情報センター、電話 048-814-3353、 ファックス 048-814-3354。 虐待かな、児童虐待を発見した場合はご連絡ください。疑いを含む。問い合わせ、児童相談所全国共通ダイヤル。電話 189、 いち早く。市内循環バス内なぎ線社会実験を行っています。昨年10月1日から、上内なぎ地域において、公共交通空白地区の改善を図り、ワクワク号や路線バスを使いやすくする試みとして、内間木公園バス停と地域を結ぶ循環系路線ワゴン車の運行と、内間木公園バス停周辺に駐車場等を設置する社会実験を実施しています。より便利になるよう、利用者のご意見を計画に反映させていきたいと思いますので、ぜひご活用いただき、ご意見をお寄せください。問い合わせ、まちづくり推進課、電話 463-1514。 日本手話情報コーナー、ナンバー23。写真とともに説明があります。3月は別れの季節です。離れ離れになる友人や同僚に手話で挨拶してみてはいかがでしょうか。別れの挨拶、また会いましょう、さようなら。また、握った手から人差し指と中指を横へ振り出します。会う、会いましょう。両手の人差し指を立てて向かい合わせ、互いに近づけていきます。さようなら、手を振ります。問い合わせ、障害福祉課、電話 463-1599。ファックス 463-1025。 私たちができること、障害者差別解消法、ナンバー12、補助犬について知ろう、聴導犬。音が聞こえない、聞こえにくい人に生活の中の必要な音を知らせます。玄関のチャイム音、ファックス着信音、赤ちゃんの泣き声、夜間が沸騰する音などを聞き分けて教えます。聴導犬と書かれた表示をつけています。聴導犬は全国で70頭、うち埼玉県内には9頭います。平成30年1月現在。問い合わせ、障害福祉課、電話 463-1599。 13ページ、違反対象物の公表制度が始まります。防火意識の向上による火災被害の軽減や、消防用設備等の設置促進に資するため、重大な消防法令違反のある建物の情報を消防本部ホームページで公表する制度です。公表制度開始日、4月1日日曜、公表対象物、不特定多数の方が利用する建物や、自力での避難が困難な方が利用する建物、飲食店、物品販売店、宿泊所、 遊戯場、映画館、病院、福祉施設等、重大な消防法令違反の内容、屋内消火栓設備、スプリンクラー設備または自動火災報知設備の設置義務があるにもかかわらず未設置となっているもの、公表する内容、建物の名称、所在地、違反の内容、問い合わせ、埼玉県南西部消防本部予防課視察指導係、電話 460-0121、 奨学金をお貸しします。市では就学意欲を持ちながら経済的な理由で学資金の支出が困難な市民の方に奨学金を無利子でお貸しします。申し込み期間、4月2日月曜から20日金曜。貸与金額、高等学校月額1万円、大学専門学校月額2万円。貸与の条件、1、市内に引き続き2年以上居住し、高等学校、専修学校、大学などに入学を許可された方、または在学の方、大学院を除く。2、親権者や後見人が市税を滞納していない方。3、在学学校長または最終卒業学校長の推薦を受けた方。手続きには1人以上の保証人が必要です。必要書類、貸与申込書、家庭調書、推薦書、同意書、入学許可証明書または在学証明書等。返済方法、正規の就業期間終了月の翌月から6ヶ月を経過した後、貸与を受けた2倍の月数以内に返済。申込書配布、教育管理課、内間技所、各出張所。申し込み問い合わせ、教育管理課、電話 463-0793。 消費生活センターだより、57。レンタルオーナー契約のトラブルに注意しましょう。相談内容、元本保証で高利回りの投資をしないかと業者から電話があり、一口40万円でパチスロ機を購入して、それを事業者にレンタルすると、購入代金を24回に分割した支払い分と配当としてレンタル料の月割り分が振り込まれるという説明を受けた。契約の翌月、説明通りの金額が振り込まれたので、信用してパチスロ機を買い増しした。その後、業者から配当の振り込みが遅れるとの連絡の後、破産したとの書面が届いた。解説、商品を購入して所有者となり、貸し出すことでレンタル料が受け取れるというレンタルオーナー契約に関する相談が消費生活センターに寄せられています。電話や訪問で元本保証で高利回りなどと勧誘されて契約したものの、事業者が破産したためレンタル料は入らず、商品購入代金、元本も戻ってこないといったトラブルが多く見られます。消費者には商品が一切渡されず、事業者が説明する転貸ビジネスの実態を確認することは難しいのが実情です。トラブルに合わないために、1、元本保証、高配当を謳った勧誘が、実際には約束した保証や配当などはなく、高額な商品の購入契約になっていることがあります。業者からのこうした勧誘を決して鵜呑みにしないでください。2、レンタル事業の実態が確認できない場合や、事業が破綻した場合のリスクが十分に理解できなければ、契約しないようにしましょう。3、過去にレンタルオーナー契約に関するトラブルにあった消費者に、損を取り戻しますと言って 着手金や手数料を要求する詐欺的な手口に関する相談も寄せられています。こうした二次被害にも気をつけましょう。困ったことがありましたら、消費生活センターにご相談ください。問い合わせ、消費生活センター、市役所別館4階、電話463-1111、内線2256、月曜から金曜、祝日を除く、午前10時から正午、午後1時から4時。埼玉県都市協定組合からのお知らせ。協定開催日、3月25日日曜から29日木曜。会場、戸田ボートレース場。問い合わせ、埼玉県都市協定組合。電話 048-823-8711。http://www.boatrace-toda.jp/。14ページ。ゴミの分別にご協力ください。クリーンセンターに集められた燃やすゴミの組成を分析した結果、紙類は 35.38% でした。コピー用紙やメモ用紙などの雑紙はリサイクルできます。これらを分別することで、燃やすゴミを少しでも減らし、最終処分場の負担やゴミ焼却量を減らすことができますので、ゴミ分別にご協力をお願いします。なお、分別でわからないことがありましたら、市ホームページをご覧いただくかお問い合わせください。問い合わせ、クリーンセンター、電話456-1593。夕焼け放送の時間が変わります。3月1日木曜から5月31日木曜まで午後5時の放送になります。問い合わせ、教育指導課、電話463-2884。自宅でも、電子申請届出サービスをご利用ください。埼玉県と県内市町村では、電子申請届出サービスを共同利用しています。自宅等のパソコンやスマートフォンから、電子申請届出サービスにアクセスして、粗大ごみの収集や水道関係などの申請をインターネットで行えますので、ぜひご利用ください。詳しくは市ホームページまたは埼玉県の電子申請ポータルをご覧ください。問い合わせ、財産管理課、電話463-3152。市への寄付ありがとうございました。有馬教室合同店様、有馬様、菅野様から1万円。地震への備えは万全ですか？建物の耐震診断、耐震改修工事に補助金を交付します。問い合わせ、開発建築課、電話463-2585。3月の納付。市県民税、固定資産税、都市計画税、国民健康保険税、介護保険料、後期高齢者医療保険料、いずれも随期。納期限は4月2日月曜です。納税納付は納期限までに済ませましょう。便利で確実な口座振替をご利用ください。蜂に巣作りされない対策を。蜂は樹木や野菜を食い荒らす毛虫などを捕獲し、大量発生を防ぐ益虫としての側面もあるため、人と接触する機会が少ない場所に巣がある場合には、そっとしておいてあげるのが一番です。しかし、家の周辺など、人と蜂が接触する機会が多い場所に巣ができてしまった場合には、人の安全確保のために巣の駆除が必要になります。4月から6月頃は、越冬に成功した女王蜂が新たな巣を作る場所を探しているので、 家の周りで蜂を見かけたら、巣作りをされないよう、早めに防除対策を実施し、巣が作られてしまったら、早めに駆除することが大切です。蜂の巣の防除対策、巣のできやすい場所、昨年巣を作られてしまった場所等に、あらかじめ殺虫剤や木作液などを吹きかけておくと、蜂を寄せ付けない効果があると言われています。ただし、薬剤を吹きかけても問題のない場所か確かめてから行ってください。また、雨などで流れてしまうため、こまめな吹き直しが必要です。蜂の巣を見つけたら、巣に近づきすぎたり、振動を与えたり、巣に刺激を与えないようにしてください。蜂は髪の毛等、黒くて動くものに反応しやすいため、頭部を帽子やタオル等で覆い、肌の露出は避けてください。蜂は匂いにも敏感で、香水や整髪料などにも注意が必要です。日常生活で蜂に出会ったら、手で振り払わないで、ゆっくりと後ずさりして逃げてください。振り払った手が蜂に触れてしまうと、蜂は攻撃を受けたと思い、刺してくる場合があります。蜂に刺されてしまったら、すぐに患部を水で洗い流した後、保冷剤等で冷やしてください。強いアレルギー反応を起こすことがあるので、早めに医師の診察を受けてください。蜂の巣のできやすい場所がイラストで書かれています。天井裏、壁の中、生垣、軒下、換気口、床下通気口、木の枝、木の穴。問い合わせ、環境推進課、電話 463-1504。
15ページ。朝霞市民活動ニュースレター59。おもちゃの修理を通じて子どもたちに物を大切にする心を伝えています。皆さんはお子さんのおもちゃが壊れてしまったらどうしますか？今回はすぐに捨てて新しいものを買ってあげるのではなく、できる限り修理して長く大切に使ってもらいたいという思いで活動しているおもちゃ病院朝霞の会員の木村静江さんと大沢明さんにインタビューした内容をご紹介します。質問。団体を立ち上げた経緯は？答え。これまで培ってきた技術や知識を生かして、自分たちが楽しみながら地域のために貢献できる活動をしたいと思い、おもちゃの修理をするボランティア団体を2005年4月に立ち上げました。現在経歴も職歴も全く異なる個性豊かなシニア世代の会員10人が、それぞれ自分が得意とする分野で活躍しながら、和気あいあいと楽しく活動しています。またおもちゃを持ってくる子どもたちや、その親御さんたちとの世代間交流の場にもなっています。質問。主な活動内容は？答え。毎月第2土曜日の午後1時30分から4時に、壊れてしまったおもちゃを修理するおもちゃ病院を溝沼児童館で開催しています。最近のおもちゃは複雑な構造のものが多く、修理は容易ではありませんが、誰一人として簡単に諦めたりしません。会員は65歳以上の高齢者が中心ですが、まだまだチャレンジ精神が旺盛で、自宅に持ち帰って詳しく調べたり、電気や機械に強い人や木工や接着剤に詳しい人が知恵を出し合って修理します。何としても直して子どもたちに返してあげたいという気持ちで取り組んだ結果として、今まで持ってきていただいたおもちゃの8割から9割は直すことができました。お子さんが大切にしているおもちゃが壊れてしまったら捨てる前にお持ちください。できる限りの手を尽くしたいと思います。質問。
活動する中でやりがいを感じるときは、答え、壊れて動かなくなったおもちゃが修理して息を吹き返した瞬間は達成感とともに喜びを感じます。また子供たちが満面の笑みでありがとうと言ってくれると、ますます頑張ろうという気持ちになります。ボランティア活動なので、決して見返りを期待しているわけではありませんが、誰かの役に立って感謝されることは素直に嬉しいことですし、生きがいを感じます。質問、今後取り組みたい課題は？答え、まだまだ元気に活動していますが、10年後、20年後のことを考えると、若い人たちに活動を継承していく必要があると考えています。また現在は男性会員のみなので、女性にも参加していただけると助かります。もちろんこれから地域デビューをしたいと思っているシニア世代の方も大歓迎です。特別な資格や技術は必要ありません。一から丁寧に教えますので、興味のある方はご連絡ください。活動を通じてお金で買うことができない達成感や充実感を得られ、心が豊かになります。一緒に活動する仲間を待っています。預かったおもちゃを修理している様子の写真が載っています。問い合わせ、おもちゃ病院朝霞木村、電話 080-2255-2367。 このコーナーは、主に朝霞市内で NPO などの市民活動を行っている団体にインタビューした内容を掲載しています。活動内容等の詳細につきましては、団体にお問い合わせください。メールマガジン配信のお知らせ。市民活動に関する情報や市民活動団体によるイベントのお知らせ等について、毎月メールマガジンを配信しています。配信を希望する方は、市民活動支援ステーションシニア活動センターまでお問い合わせください。問い合わせ、市民活動支援ステーションシニア活動センター、電話463-1417。ローマ字でおかえり。全国広報コンクールの予選にあたる県審査で、朝霞市市政施行50周年を記念して制作した5編のショートドラマ、おかえりが、映像部門の特選に選ばれました。朝霞の景色がドラマに溶け込み、家族や地域をテーマに綴られたこのおかえりは、見る方の心を温める映像となっており、今後、全国広報コンクールという舞台で、より良い結果を目指し、朝霞市の魅力を全国へ PR していきます。武蔵野フロント朝霞、プロモーションムービー公開中。微笑んでいる少女の写真など6枚が載っています。YouTube で全編配信中。市ホームページからも見られます。おかえり、朝霞 PV で検索。現在の15ページ、右下に QR コードがあります。問い合わせ、市政情報課、電話463-3059。16ページ。平成30年度、集合狂犬病予防注射。対象、市で登録されている生後91日以上の犬。費用、1頭につき3300円。注射料金2750円プラス、注射済み表、交付手数料550円。犬の新規登録も受付。新規登録手数料3000円。注意事項。 市役所以外の会場は雨天中止。午前午後ともに開始1時間前に決定。別表の日程で注射を受けられない場合は、動物病院で注射を受け、環境推進課または市所、出張所で注射済み表の交付を受けてください。別表、日程表、日程、会場、時間、日程、4月6日金曜、朝霞保健所、4月9日月曜、北朝霞公民館、4月12日木曜、根岸台市民センター、4月16日月曜、溝沼市民センター、いずれも午前10時から11時30分。開始時間にご注意ください。例年より30分遅く始まります。4月9日、西朝霞公民館、4月12日木曜、城山公園西入口、4月16日月曜、内間木公民館、いずれも午後1時30分から2時30分、4月21日土曜、午後1時30分から3時30分、朝霞市役所、雨天決行、お車でお越しの場合は、市役所裏駐車場をご利用ください。問い合わせ、環境推進課、電話 463-1504。犬を飼うためのルール。ペットの存在は飼い主の生活に潤いと安らぎをもたらしてくれますが、それと同時に動物を飼うことは動物の命を預かり、動物と共に地域社会の中で暮らしていくことです。飼い主もペットも地域社会のルールの中で暮らしています。動物が大好きな人もいれば苦手な人もいます。気づかないうちにペットが嫌われ者にならないよう、飼い主自らが積極的に気を配り、人もペットも快適に暮らせるようにしましょう。最後まで責任を持って、動物の習性、生理、生態等を理解し、最後まで愛情と責任を持って飼いましょう。散歩の時は必ずリードをつけましょう。犬を制御することで、交通事故や人に危害を与えることのないようにしましょう。長すぎるリードでの散歩は危険です。糞尿の始末は必ず行いましょう。私たちの街はトイレではありません。犬の排泄は家で済ませるか、糞は持ち帰り、尿は水で流すなどしましょう。適正なしつけを。人間社会の中で犬と人が気持ちよく共生できるよう、社会に受け入れられるようなしつけをしましょう。ペット、動物のための防災。地震や台風などの災害時、飼い主とペットが一緒に避難することを同行避難と言います。同行避難は、避難所でペットと同じ場所で生活することを意味するものではなく、ペットはペット専用のスペースで飼い主と離れて暮らすことになります。災害が原因で、大切なペットを手放したり、避難場所でのトラブルを避けるために、日頃から次のことに気をつけ、災害に備えましょう。ケージやキャリーバッグの用意と、嫌がらずに入る習慣。観察、名札、マイクロチップなど、飼い主を特定できるものを装着。緊急時の餌。保存の効くものや飲み物、常用薬などの用意、ワクチンの接種や狂犬病予防注射、写真や記録、健康や病気の記録などの用意、普段から最低限のしつけ。問い合わせ、環境推進課、電話 463-1504。